野本文社と講座を始めさせていただきます。初めにですね、先月誕生祭で、その誕生祭に関連いたしまして翌日の委員会総会という一連の出来事をですねもう一度振り返ってそこから、話を始めようと思います。でお手元の紙はですね来月号の本集めの関東言なんですね。でそれから読みます。勤めの利が王法の利を制圧して初めてこの世の表に現れた思いがする。立教165年4月18日教祖誕生祭が行われ神楽手踊りの甘露台勤めが務められた日の夕方全国の教会の天理教婦人会委員部長代理を含む1万6千人が本部神殿南門周辺に参集天理教婦人会委員部長手踊り学びが行われた。見下り目横下り目の扇の手の時は積年のお勤めに対する抑圧が噴出し吹き飛んだ思いがした。霞か雲か思わず涙で辺り一面の扇の花がけぶって見えた。でかしたでかしたでかしゃったという親様のお声を聞いた思いがする。19日婦人会会長就任記念と銘打って第84回総会が7万6000人の会員が参集して行われた。婦人会長挨拶でさて昨年親神様は前会長様の御身に印をお付けになってまで子供の成人をお待ちくださるお心をお知らせくださいました、中略でこの言葉はこれは新しい婦人会長さんが相当覚悟して婦人会の方針を出したということですね。というのは大体婦人会長さんは新柱婦人が務めるという原則であったわけです。ところが新柱さんが辞任してそれで新柱に四代新柱さんに交代いたしましてもどういうわけか婦人会の会長さんが変わるのが遅れていた。そしてその婦人会長さんが交代が遅れたということが復元を妨げていたというそういう意味なんですね。でそれで未曾にお印くださってと、そのまんま亡くなられたわけですが、そういう交代をしようとしない前婦人会長さんをですねここで交代させてそして新会長さんの方針を打ち出させたとそういう意味がここに含まれているわけです。で今年のこれは挨拶の後半ですね。今年の春季大祭における新柱様のお言葉を振り返られた上で婦人会の成人目標と活動方針について信念を持って身近なことからでも行動に移していきましょうと呼びかけた。新柱の春季大祭神殿講話のお言葉とは親様120年祭までにしなくてはならないことと言われた甘露台を囲んでの神楽勤めを国々ところどころの教会で月々勤めるという言葉で立教163年以来毎年春季大祭で同じ言葉ですでに3回も繰り返されているのである。その後を受けた新柱は婦人会活動の根本精神は親様の御教えに基づく雛形の道の実践でありこの道の踏み方の思案を誤ってはもはや天理教婦人会とは言えないと言われた。親様がお勤めをさせようとして一の元文書に捉えられ取り調べに対して天皇も人間我々釈迦も同じ魂と宣言され25年の命を縮めても明らかにすると言われ高山がおごりた宝を掘り出しに来ると言われた宝とは天皇も人間我々釈迦も同じ魂であることを示した務めの理のことである。この度の務め一条を止めるなら名代なりとすぐに退く と習字の死の原因になった王法の理の象徴は高僧心の鏡と天理教経典である。明治経典は紀金神話に基づく多神教、現在の昭和経典の前編は一神教、後編は輪廻転生。どれも昔の常識というより古代から世界中を苦しめてきた迷信である。早急に廃止しなければならない。今までにないことばかり言いかけてよろず助けの務めを教えると、まあこういう関東圏で、先月のことを、まあ、報告させていただいているわけですが、これは何でもないようなんですけれども、今までですね慶応3年にその勤め場所に、この谷底せり上げの道、天皇も我々釈尚も同じ魂っていうことを教えたですねお勤めが、まあ象徴的にはですね親様と小官さんを中山家の戸主が、戸主っていうのは天皇国家の拡張性の中山家の支配者である修士がですね、お母さんも妹も、この勤め場所は戸主の私の方針でもって天皇家の先祖を祭りするんだと、だからお母さんも妹も綿村へ行ってくれと言ってですね、綿村と言っても納屋ですね、土蔵なんかでございません。でそこに、官老大勤めを教える親様後官さんをですね追いやりまして、天皇の先祖十二柱を祀る天輪王明神という神社をですね中山家の一番中心の建物、教えどころ、唯一の教えどころでありました勤め場所を神社にして、それ以来ですね敗戦まで本当の親様の教えは正式には文字にできないという形でもって天皇の先祖が神様である。そして天皇の先祖の神様の尊いご因縁を持った中山美希様とか、その天皇の先祖が世界を作りくださったイザナギイザナミの宿仕込みの場所がこの中山家であるとか、尊いご因縁の時であるとか、すべてその尊い場所、尊い時、尊い魂の因縁のものがお務めをするというような話になってしまっていた。で、親様の基本の姿勢はここで天皇も人間、我々釈尚も同じ魂とおっしゃったことが、天皇を神として天皇制軍国主義を固めたい日本の政府の弾圧になったわけですね。ですからそのことが非常に大切なことなんですが、今まで、本部全体をですねやはり天領の御事様は天皇家のご先祖様であるというようなことで、一に国とお立ての御事と二におもたりの御事と天皇家の先祖の神をずっと並べまして尊い神様というような話が横行してしまってですね、我々釈尚も天皇も同じ魂と、これはもうお指図の中に、警察の取り調べはそういうことで行われたということははっきりと書かれているにもかかわらず、そのことが陰に追いやられまして、天領の御事様に捧げるお務めというような言い方がなされていた。それが一遍に、このお勤めが本当の親様の教えであるということを表に出したのが今回の出来事なんですね。これは大変なことなんで、何でもなしにあれを見てしまいますと、その大きな変化に気づかない。そして今まで、そして新柱さんの意志が強い、また婦人会がそれを全面的に応援してお勤めを、お勤めこそお道の全てであるという姿勢で、まず新柱さんの周辺から動き出しているということをですね、感じ取りませんと、 先走ってまた叱られるんじゃないかしらというようなことでぐずぐずしておりますと、一日の遅れが、まあ、千日のというより、千人の人がですね、私ら追い抜いてだーっと前へ出て行ってしまうというようなことになってくると思うんです。そしてこの、天皇の先祖が神であるということがですね、古代からの迷信であると、常識というより迷信であるということなんですが、このことを最初にですね、夫めが谷底せり上げの道であるということをこの表題としていまして、これを私たちの知識というものにしたいと思うんです。で、知識というのはこういうことであると知ることが知識なんですね。で、その知識というもの、一つのことを大勢の人がそうだそうだと言っておりますと、常識というのは大勢の人の考え方です。ところが大勢の人がいくら考え、大勢の人が考えておりましても、親様は人間に差別があるということは大勢の人が今でも信じていると。で、100人のうち99人までこの社会は差別的な社会なんだ、だから偉い人に仕えていればいい、白が黒でもはいと言っていればいいという常識をみんなが持っている。そして強いものに仕える、偉いものに服従せ、これでいいんだというのが世間の100人のうち99人まで、上の人は尊い、上の人に仕えていればよい、上に仕えていれば白が黒と言われても、仕えていれば神様が結構にしてくださるという、こういうのを100人のうち99人まで考えているけれども、これは誤りであると。親様は一人だけ善とおっしゃったのが、これがですね、良知という言葉なんです。これは知識というのは正しいか正しくないか、真理か誤解か、そんなのは構わず知っているということが知識なんです。これは真理に基づいている知識というのを良知というんです。これは中国語の日本に言葉が伝わってくる以前からこういうけじめがついているんです。良知というのは真理に基づく知識という。それで真理に基づいた知識がしっかりと整いまして、それに外れたことを間違いだというふうにきちんと判別できるようになったのを良識というんです。ですから常識と良識というのは往々にして同じように使われるんですが、真理に基づいているのを良識と言って、真理だか嘘だか分かんないのを常識と言うんです。ごちゃごちゃに混ざってるので、一番親様が大切にしているのは官老大勤めが全てであるという。その官老大とは何かと言いますと、このちょっと話のお勤めで教えてくださっているのはですね、まず最初に教えているのは、官老大は男だね女だねが五分五分半分ずつ合わさりまして、男やとも女やとも違う新しい人格がそこに生まれるんだと。そしてそれがあなたのお腹の子で育つんですよという、これが帯屋許しの基本なんです。帯屋放送はよろず道明けとこういうふうに言われましたが、このことが一番大事で、お勤めのすべては官老大を中心に、官老大を教材としてそれを囲んでお勤めするように教えられている。だからそこで教えられているのは途中で死んでいないということなんです。みんなそれまでは帯屋の風習というのはここに、模型ができております、人形で。これは死の世界というのはですね、蛇神の世界で、 生きている世界と別の世界があると。それで死ぬと死の世界行って、日本神道では蛇神の世界があるんだと。でそれが蛇を脱皮して皮を脱いでですね、人間の皮をかぶってひょいと生まれるのが生きる死の世界と生の世界と、こういうふうに分けまして、その命をあの世から持ってくるのが神様であるとか、もののけと、こういうふうに言っていたのが日本の神道の迷信だったんです。それで死んだものが生まれ変わる、これ神道でそういうふうに教えてる。それから東洋でずっと大勢の人が信じている常識がですね、死んだら閻魔様に裁かれて、それで四十九日経つとまたこの世に帰ってくると、今でも満中院なんて言ってですね、四十九日経つとみんな配り物をしてもうどっかに生まれ変わりましたなんていうふうに言っているんですが、これが常識に違いないんです。大勢がやってるんですけれども、その迷信にとらわれているとお産や、それから疱瘡というような業病という迷信に災いされて幸せになれないんですよというように教えまして、親様が説いたのが、親から私になるのに半分半分生きたまま結び合ってはいるんですが、親の素質が生きたまま私につながっているんで、同じように私から次の世帯にはですね、やっぱり生きたままの体がそのまま子供孫というふうにつながるんだと教えてるんです。死んだものは生き返らない、死んだものはあの世から帰ってこない、すべて生き通しなんです。これは青山の時代にはよっぽど優れた生物学者か、またはこれは優れた農民というと、高田忠三郎さんみたいに新種改良までやっている、農家の人は、一生懸命生物学を勉強している人はですね、親様の時代でもずっと命は生き通しであると、変化はするけれども生き通しである、死んだものが帰ってくるんじゃないということを知っていたわけですね。でそのことをまず知りなさいというのがちょっと話の前提なんです。でそういうことで、この常識は九十九人まで間違っていることを信じて不幸せに流れていると、これが親様がこの一の本文章から釈放されてですね、立つこともできない体を豊森竹松さんに背負われて人力車に移りまして、そしてその人力車でもって迎えに来た人たちに、例えて言えば世界のうち100人、九十九人まで悪、一人だけ善と、こう宣言されて、その善、真理に基づいた教えを説く、それが世界助けになるんだとおっしゃったのが親様のお言葉なんです。ですから大勢に合わせてなるほどと言われるんじゃないんですね。世界の、誤った常識の人たちに、またこの真理はこれですとたった一人で言い出して、何をというのかと、我々と違うということをはっきり親様の教えが真理ですと打ち出して、そしてみんなの考えとは違うけれども、その人の考え方、行い、言葉、そういうもので、なるほどなと言ってもらうのが親様の言うなるほどの理なんです。大勢に合わせてなるほどと言われているのは迷信にただ仲間入りするだけの話なんですね。でその点をよく承知していただきたいのは、官老大で教えているのは、人間は生まれ変わって通り返しをするなどという、まず迷信が差別社会を作っている。それを正して 本当の真理に生きるためにはまず官老財で、人間には一度死であると。で、素質はずっと親から子から孫と伝わるんですが、その素質を生かして使うかダメにしてしまうかという、心の使い手の心は学びますとそうなってしまう。親様の教えがこれは本当だって理解いたしますと、もう変わってしまうんですよ、私の考えが。で、それが、お勤めによりまして真理を知ると、一夜の間にも心入れ替えと、その心入れ替えと言って、今までの世界はですね、体は死んで、それで通り返しするために今度は畜生道に落ちてですね、10番になって変わっても、私という精神心はずっと一貫してるんだというのが世間の常識だったんです。100人のうち99人までそう思ってるんです。とが親様の方は体が生き通しなんで、心はコロコロと学んで、なるほどというと変わってしまうと、怠けるとスポッと忘れてしまうと、コロコロっていうのはいい意味も悪い意味も含まれてるんですね。けれどもいい意味に使って親様の教えを学ぶのが私たちの、まあ、姿勢であるということなわけです。そしてまあ何しろ4月18日ですね、お手振りをやりまして、その婦人会長さんというか教会の奥さんがですね、いやあれは見事お道始まって以来初めてだと言ったらですね、その奥さん曰く、先生女が本気になるとね立派なことやるんですよなんて私の前で言われてましたけれども、まあ本当に今までそういう自信、親様の教えに沿っているっていうその自信を持ってですね、それで親様の教えを前面に出すっていうことを今まであまりやらなかったんですね。それが動き出しているっていうことを知っていただきたいと思うんです。そしてその時に翌日のですね19日の婦人会総会の時に、この成人カードというのをですね、本通りの会場に近いところ、三島の上の方ですね、そこでもってこの勤めは第一義は地場官老台を囲んで勤める神楽勤めを指しますが、その利用いただいて国々ところどころの教会でも月々の勤めを務めるのであります。新柱の春季大祭のお言葉、これ3年間同じ言葉繰り返されています。で、これをですね、親様120年歳までに私たちの頃に生き続ける親様と新柱夫妻の思いを実現しようという、このプリントをつけまして、カメラ勤めの写真、実はこっちが裏なんですね、表の方がこれが幼木の自己紹介、それがこれ読みますと、親様の教えと、ちょっと話は親様のお言葉である、その意味はこの体親から私に起動し、心は心から入れ替わる。そして官老台勤め信者の心空根は元の理、誕生の真理ですね、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私、それから15歳まで育って親様の話を聞くような人、教会へ運んでくるような人はすでに助け合えば勇む、争えば歪む、ここまで育ったこの私というところまで成立しているんだと。そしてこれからはたった今の姿でも陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私と、この陽木のこれ自己紹介なんです。それで最初にこれ読んだ人ですね、初めてこの言葉読んだ人、婦人会の会場の手前でもって渡しましたから、そこで男のですね会長さん、高安家の男の会長さんがこのカードを受け取りまして会場の方まで行ったんです。それを持って引っ返してきまして、これはどういう と何でしょうかって言われ、これ観音台図とね、まさか観音台の上でとつめやってると上から取るわけにいかないから、10分の1の観音台、10分の1の人形でもってお勤めの姿を今本部が勤めている位置に並べまして、そして取ったし、これが神楽勤めですよと。でこの裏はって言ったら、これはどういうふうに心得たらいいんでしょうか。でその時川本さんがですね、この先生は人の喜び楽しむように生まれついているこの私とご自分は思えませんか。それ、いやいや私もその頃ですってこう言うんですね。それでその時立っての会話ですから、中間を省略しまして、これ見下り目がですね、元の神実の神と、あの陽気づくめの理由を真実の助かる理由としてですね、実の神と言ってますから、この陽気づくめの世を作る何十らしくの生きがいで陽気に暮らすこの私って、それでお道やってんじゃないんですかって言ったら、そうですって言うんです。それこうやって考えてて、それじゃあ私の名刺をつけて私はこういうものですと出していいんでしょうかって言うから、どうぞそうお使いくださいって言ったら、もっとください、うちの教会の人にもあげたいから。でもその時冗談言いまして、今月中はサービスで無料ですよ、人会の総会ですからなんて言って、まあ詰め所に届けたんですけれども、そういうふうにですね、即座に読んで、なるほど私は親様がおっしゃるように素晴らしい人間なんだとこう自覚が持てるんです。でこれがですね、読むと自分の知ってる文字だけ適当に拾い読みしちゃって、今までの常識に合わせて考えるとですね、なんていうかというと、私こんな立派な人間じゃございませんなんて平気で言うんです。今までの常識だとね、闘争本能が人間の本性ですなんて言ってますから、立派すぎますよ、ついていきませんよなんていうのを常識で言うんです。けどもよく考えると、いや私はこれ立派な人間ですってなるんで、拾い読みじゃいけないんですね。ですから声を上げて読むんです。これを軍人直輸で、一つ軍人は忠節を尽くす本分とすべしなんて毎日こう声を上げて読んでましたが、お道の人はこの三箇条をですね、自分の声で自分の耳に聞かせますと自分の考えがきちんと改まるんですね。時々、うん、そうだなんていうんじゃなしに、自分の声でもいいから自分の耳に聞かせますと自分の考えが改まる。で僕は大勢の方に声を上げて読んでもらいまして、それ向かい合って見てますと、3度も読み返しますと人相が変わってるんです。嘘じゃありませんよ、鏡見て読んでくださいって僕は言ってるんですが、誠にこれがもう端的にですね、お勤めの教理が表に出ると、私たちの人間の奥底からこの変わっていっちゃうんですね。でそういう道であり、そしてその道が谷底せり上げの道とこう言われていることを今日は説明したいと思うんです。というのはここにですね、谷底せり上げの道とこう言うんですが、この谷底っていうのは一言で言いますと、よく財産がなくなったのをどん底っていう、どん底はゼロなんです。それでゼロよりももっと人為的にひどく掘り下げられちゃっているのが谷底なんです。でその谷底の境遇っていうのはですね、どん底よりもっとひどい。どん底は物がないんですが、一生懸命妙子にして働いて食べるものも豊かになった、着るものをちゃんと着られたと言っても、あの者たちはという蔑みの目で人から貶められているこの苦しみというのは、どん底の苦しみよりも谷底の苦しみははるかに強いんです。でその谷底をせり上げと、せり上げというのにですね、せり上げとこの字を書いたんですが、 通競り上げというと競争の競という字があるんですね。競り売りがっていうのはもうこうやって競争して買うなんていうのは、でこの競るっていうのはですね、芝居の時に競りっていうのがある。そうすると舞台にポッとこう穴が開きまして、スーッとこう出てくるんです。いや主役がですね、スーッと舞台に出てくる。もうあれ本当急に現れたというくらい競争も何もなしにスーッと出てくるのを競り上げというんです。でそっちの競りはこの時間ですね。で親様がおっしゃったのは競争してのし上がるんじゃないんです。親様が教えたこのお勤めを理解して、理解するともう自然と角が取れた、良きづくめのために働いて生きがい感じる人相に自分が気がつかないうちになっちまってる。そしてお勤めの距離をたどりますと、すごいんですよこの競り上げ谷底っていうのは。まあ言ってみますとですね、これがどん底ってゼロ、それで世間はこうやってピラミッド型にですね、天皇とこういうふうに思ってるわけです。まあこうやって人が大勢いるんですが、こういう身分社会と思ってるわけですね。ところがこの天皇が軍国主義になって、みんなその天皇の理想っていうのを忘れちまったんですが、孝明天皇まで、明治天皇から軍国主義ですから、孝明天皇まではもう桓武天皇の時代、1200年も前からですね、天皇が即位の式で昼間世界の施設文武百官を集めてですね、宣言するのは大日如来の格好をいたしまして、大日如来の主印というこういう手をいたしました。これ大日如来であるという意味なんで、その格好をして私は天輪王になって世界を世界の人が喜ぶように政治を行いますと誓うのが日本の天皇の即位の式だったんです。これはもう雄略天皇の使節がですね、中国へ行きました。遼の武帝というところへ行きました。遼の武帝がインドのダルマ大師、ダルマさんみんな知ってますね、ダルマ大師の教えを受けて、人間の理想的姿は天輪王だとお釈迦様のお説教の中にある。その天輪王になって難事を助けると生きがいのある人生を送れるんだというお説教、天輪王教五感と、これは資料集でも出ております。本厚まで何度も文字にいたしました。とその天輪王というのが天皇家の理想がここに天輪王とこうあるわけです。とそれが後ろの壁にある一番右の曼荼羅が壺坂寺の天輪王曼荼羅あれなんですね。でこちらのずっと壺坂寺からこっちの方、奈良の都の方までお寺、古いお寺がうんたんですが、そこには天輪王になって人助けするとお誓いする時の曼荼羅と、助けてくれるという天輪王がいるなら助けてもらおうとお願いする時の曼荼羅と2種類あるんですが、まあ大抵両方持ってるお寺もある、片っぽだけ持ってるお寺もある。ほとんどのお寺が天輪王曼荼羅というのを持ってるんです。ですから親様がこの天輪王ということをですね、教えてくださったのは、こういう素晴らしい理想、天皇家が憧れると、これ上を見ずらしてるのは天皇がここで憧れてるという意味ですね。同格じゃないんです。天皇家が憧れる、でこういうふうにいたしまして、親様はこのお勤めは、これ見下り目は篠本主屋敷の勤めの場所は世の元屋というのは主屋敷村、 これ今大きに誤解があるのはですね、本部が尊いご因縁の場所だと。尊いご因縁のイザナミの御事様の御魂を持つ親様だと、こんなことを言ったもんですから、えらい立派な場所という意味にとってんですね。そうすると韓国の天理教団は受けられませんと。日本の大日本帝国の主屋敷で、そこが尊い場所で韓国は尊くない場所って言うんですかと。あの泥に好奇だと、食い物なくてあぶれた人間があっちの陸こっちの陸上がっていって外国人になったなんて、あんな差別的なことを説いて、新柱さんはあれは親様の教えじゃないと言ってるのに、天理教の経典ではあれが親様の教えだと言っていると。そんなの受けられませんというのが韓国の最大の抵抗なんですね。で、実際にこれは今日の主題でありますのは、これ幕末のお歌なんです。幕末には大日本帝国もないんです。戦艦大和もないんです。もうちょっとペリーがですね、黒船並べただけでも手も足も出ないという弱小国と思われて、それで幕末にキャプテンがですね、地図を持ってみんなに見せた。世界地図が、この頃の日本で作られた世界地図は真ん中に日本列島がある、アメリカがあって、アメリカがあって、こんな風になってるんです。ヨーロッパがあるってなってるんですが、ヨーロッパの人が書いたのはヨーロッパが真ん中で、それでヨーロッパと大西洋のところが中心になってる。そうすると日本は右の端っこの方でちょっとさつまいもみたいに小さな日本が書いてあった。世界の端っこの方にさつまいもみたいにある小さな日本の主屋敷村、本何でもない借修屋の女が解いても、これが世界の救う、世界の苦しみをなくし、助け合いを教えて、そして素晴らしい世界に変えてしまう天輪王の務めであると。これは見下り目、この下り目という、見下り目が教理、この下り目は信仰編なんです。そこでこのお務めは天輪王にもなって、そして喜びを持って暮らせる。そしてこの喜びというのはその場の楽しみじゃないんです。我々人間、親から、ね、私にこの体生きてほしいということは、逆言いますと、親、おじいさんおばあさん、しおじいさんしおばあさんというようにずっと遡っても生きてきたんです。今の地球の学問ですとですね、三十数億年前からずっと形は少しずつ変わりながら生き続けてきたのが私なんです。それでその中のその細胞がですね、子供をこれから産むという人はまだ将来生きる可能性がある。ところが私なんかもうどんな社長だったって子供なんかできません。もう大体太閤秀吉がですね、あの年になって我が子が生まれたなんて、あれ影武者がいて作ったんですね。そんなもんで、私たちにはこれ三十数億年の生きてきた体がここで終点になるんです。長く生きたってあと10年くらいだろうと私は自分で思ってます。短いと今日コロンと転んでそれで終わりになるかもしれない。何にしろどっちにしろ三十数億年生き続けてきた命がですね、もうじき終わるんです。でその人間が幼稚づめの世を作る何十打助の生きがいで陽気に暮らせるようになったら、三十数億年の人生の完成ということになる。充実した三十数億年の人生になるんです。ところが親様の教えがこの三日村歌で説かれる前は、どんだけの生き物が死んだか分かんない。私の先祖たどりましてもずっとどんだけ死んだかわからないんです。その人たちは 真理を知らず、互いに助け合いが喜びだということを知らずに、闘争本能が本当だ、人より物を持ったら豊かだ、人を支配して自分の意思を通したら幸せだと思い込んで、お互いに倒し合い争い続けて、殺したり殺されたりして、血みどの争いをしながら満足できないでみんな死んできた。それが今この私が人の喜びを見て楽しむ喜びを味わえるということは、長い数十億年の人生の完成をして、それを成人というんですね。人間が完成して成人という。で、成人できるのがほんのわずか、お勤めの真理をこんな短くしてさっと読むだけでもって、目の前で喜びの顔になってしまうと。これが谷底せり上げ、これ谷底の苦しみというのがある。この人がお勤めを知るだけでもって、ずっと争いもなく、なるほどなと言われて変わってしまうんですね。これは親様がどういうふうに通られたかということを、ここでもってそのまあ伝えられている資料に基づきまして、だいぶ今までの聞かされていたのと違う親様の姿が出てくると思うんです。それというのは、親様がお生まれになったのは三枚田村に。とこの三枚田というのはですね、ここに佐賀野智先生が書かれた当時の村の配置が書いてある、三枚田というのはここに書いてあるんですね。東村というのもここにあるんですが、この三枚田村というのは、親様生まれた村は西三枚田、東三枚田と分かれております。で、この親様は西三枚田の庄屋前川さんの家に長女として生まれた。東三枚田村というのは、これは織田信長の子孫の領地だったんです。それで織田信長というのは、何と言っても徳川時代には元のご主人様という考えがありますから、尊ばれていたんですね。たった三万石で、お城もない殿様だったんです。で、その方が自分の息子を三人いるときにですね、私は三万石で小さな殿様でも織田信長の子孫だというだけで尊ばれる、生まれによって尊いと思ってる、力づくの世界は生まれによって尊いなと思ってる。で、三万石でも五万石の殿様よりこう江戸城の中では偉そうに振る舞えるわけです。いっそのことを息子三人に一万石ずつ分けて、最低の大名になっても織田の子孫だと、信長の子孫だというだけで、どうせ尊ばれるんだから分けちゃい。で、一万石の柳本藩という藩になったわけです。でもたった一万石でドンスの袴を履いてですね、金ピカの籠に乗ってこう歩くんじゃ、領民は大変なの、年貢が高いんです。で、領民が苦しんでも自分が威張れるというのが小さな殿様の領地なんです。で、それでちょっと今年は収穫が悪いというと、娘を売らなくちゃならない、川一つ向こうでそういうことは行われているところで、自分の家は豊かだと。この西三枚田というのは天領という幕府直轄領だった。ところがある時期に紀州藩の御三家、御三家というのは徳川家ですね、紀州の徳川の殿様が東道藩のその領に、あそこは領をやるといい獲物が大勢うんとある地域が東道藩領にある、あそこが欲しいってただこねました。しょうがないんで、その東道藩のその領ですね、高領とか何、まあ、なんで 漁したかちょっと分かんないんですが、その鶴がいるとかなんとかということでもってその領地欲しいとこうだだこねましたから、仕方がないからそこを紀州藩にやりまして、その代わり東道藩の領地を大和に、この線を引いているところは大和の東道藩領なんです。で西三枚でも東道藩領になったわけです。でそういうふうになって長年いまして、元天領元織田領という三枚弁は格の高い貧乏でも、領民は貧乏でも格の高い、訴訟で隣村と訴訟しますと勝つようなちょっと有利な村だ。でその前川藩士さんはですね、そこの庄屋勤めまして、王城屋というこういう制度にまでなって、王城屋と大きい庄屋です。それでこの東道藩領のこの赤線敷いてある福知堂、丹梅地、河原城、三島、それから別所、田部、磯の上というような東道藩領の村々の庄屋に指令を出して、そして東道藩領の村を治めているというのが王城屋の地位なんです。まあ本当はみんな庄屋で領土のはずなんですが、そういうふうにこうなっているわけで、そういうふうにしてこの三島村というのがあったわ。でその三島村にどういう状態になったかと申しますと、これがこの部分を拡大した図なんですね。だいたい明治18年の地図をこう拡大したつもりなんです。下手だから正確には読めないなんて言ったらちょっとまあ勘弁していただいてですね、後で18年の本当の地図を見ていただくと分かるんですが、ここがこっちに一の本がありまして、ずっと来るわけですね。でこれが天理本通りの十字路を持ってくだされば、もちろん舗装なんかされておりません。こちらに磯の上神宮があるんですね。でその参道がこれ今本通りになっているところです。でそこに参道、この十字路のところに河原城という村があります。これも東道藩領、三島というところがあります。でこの赤いのがこれが三島の周辺で明治16年に神楽勤めが行われたところにこの赤い印が今置いてあるんですが、大体位置は、今中華や郡山の詰所のあたりがここなんです。そして三島っていう村がここにありまして、三島村は代々足立という昔の侍のですね、地侍の末であります足立家の人がこれ庄屋を務めていた。それで三島の集約って大抵三島のですね、こうして道の両側で家があってですね、参道ですからここで商売やるところもあったわけです。その三島村にこう集落がありまして、そこから
離れたところに、ちょっと離れたところに足立という、
まあ、前々からうちはお侍だぞというふうに言っているこの庄屋さんがいたわけです。
でそういうふうに、治めていた ここいらに
古くというような村がありますけれども、
その村が長い間にですね、庄屋さんの家の周りにポンポンポンポンと家が建つようになったんです。それでここがこちらが二十数戸なのにですね、こっちも二十数戸と同じような人たちが住んで、でよそから渡ってきた人ですから一生懸命働いてですね、やんなければもうまともに暮らせません。その土地で昔から大和はですね、昔から区分田って言って一人の高地どんだけってこう千年も前から決まってるわけですが、その割り当てももらわないでもってここに住み着いてどうにか一家をなすっていうのは大変な努力をする人ですね。けれども前々からいる人から見ますと、よそから渡ってきた人とこういうふうに見られている。 けれども二十数個になりましたから、ここも庄屋さんの家の周りの家というので庄屋敷村という、
まあ、人名簿ですね、今で言えば住民登録簿を別に作って
これを分村したんだ。で三島が本村って言うんですね、本村。それで庄屋敷村を枝村って言うんです。
どうしても前々からいる人の方が偉い。枝村の人はよそから来た人、遠慮しなくちゃならない。
そして神社は昔からの三島の神社、
三島神社だと。っていうと新たにできた庄屋敷の人たちはお祭りの時でも遠慮しなくちゃならないと。経典にですね、晴れ着はおろか着替えさえもなくて道行く峠を眺めていたって、これがだいぶ違うんです。古閑さんの晴れ着残ってます。古閑さんの振り袖は70年祭の時にちゃんと展示されました。残ってるんです。晴れ着はおろか着替えさえもなくてって違うんです。中山家はもうちゃんとしてました。親様は施して貧乏にはなっておりません。どこに施したかってそれがもらった人がいないんですね。でそういうふうに後になりますとだいぶこの話が作り話で違うものが出てくるんですが、
神社は三島村の神社ですから、神社の役員さんってお祭りになると役員さんがこう祝ってやるわけで、
それは昔の三島村の人がやってしまう。遠慮しなくちゃならないのが枝村の人たち。でそういうふうに枝村は遠慮させられる人で、服装にも制限がある。髪一番目立つのは髪の形に制限があったわけです。でそういう、
まあ、どちらかというと王城屋の長女の方、それが普通の庄屋じゃなく枝村の庄屋の善兵衛さんのところに嫁に行けという話が出たわけです。
だいぶ強引に嫁に行け、どういうわけだかわからないんですが、まあいくつかその理由は皆さん お考えくださった結構ですが、なんか知らんけどたった13歳の人に嫁に行け嫁に行けって話が出まして、本人は尼になりたい、結婚はしたくないと、だいぶ抵抗するんですが説得されて嫁に行ったと。
でこういう狭い大和の中心、まあ、群中と言われるところですからよく知っているわけです。それでこの庄屋敷村の善兵衛さんのところには、善兵衛さんはおばきぬが産んだ子供だというふうに伝えられている。王城屋の前川家のですね、
三木さんって、三木さんっていう名前は何、ルイという名前、これ二代新橋さんが そういうことをちゃんと本に出しているわけです。
ルイという人が主屋敷村の善兵衛さんと行きまして、ミキという名前になったんだと。そして主屋敷村の善兵衛さんの家は、十数丁部の伝授を持っていると言って書いている人もおります。数十丁部持っていたと書いている人もあります。年号百石も納めた家だと書いている人もいるんですが、二代新橋屋さんはかろうじて自作の三丁部くらいと、田畑を混ぜて三丁部くらいと、こういうふうにちゃんと本に書いて出しているわけです。
で、そういうその村であったと。
そこにオーバーキングといってもですね、当時の制度は、三枚手の前側だけでみんな生まれるとは限らないんです。もういろいろと、あの藩士さんの子がですね、よその村で生まれるのもいるわけですね。するとそういう一人だろうと思うんです。格納下の主屋敷村にすでに、で全米を生んだおばきぬがいるという状態の中で、主屋敷へ来て村へ来てくれないかと。やっぱり苦労が予想されますから、結婚したくない、尼になりたいと。それが説得されて、覚悟の上で行ってみた。行ってみまして、初めての里帰り。里帰りというのは今でもですね、高島田に行って振袖着てお嫁に行きましても、里帰りの時には丸まぎれて留め袖でもって里へ帰るわけです。これは未婚の人の髪形と既婚者の髪形とは違うんですね。ところが三枚田村へ帰ってみますよ。三枚田村当日がこれで帰ってみましたら、北条家の娘さん長女だというのに三重振袖と村人が陰口を言ったということが伝わっているんです。と、三重振袖という言葉は、三重振袖四重島だなんていう言葉は、大体そのなんていうんですか、賠償婦というんですか、昔は与鷹なんて言われた人を罵る言葉だ。三十にもなって振り袖着てる若作りだと、四十になって島田言ってる若作りだと、それで人を騙して客を取ると、そう罵る言葉がたった十三歳の王城屋の娘さんに浴びせられたんです。それで三木さんも突っ張った態度で過ごしたということが伝わってる、いろいろ書かれてるんです。と、これは三重振り袖だと言われるような年経ってないんです。まだ13だし、逆立ちしたって30にはならないよね。で、それがそういう言葉で言われるというのは、髪の形が見慣れない形だった。この枝村は本村のようにきちんとした髪を言ってはならないという制約があった。で、そのことが、まあ、逆立ちのですね、特別若作りしないのに、若いご新造さんなのに三重振袖というような女性に対する悪行だけがこの後に残っちゃって、で、それがここに来たあの秘書屋さん、この中山というのは、これは本部ができて明治18年ですから、もう勤め場所できて人が大勢寄ってっていう時の地図で大きく見えるんで、もっと小さかったわけです。ですから予想はしていった。あそこは枝村だ、おばに当たる人もいるけど、予想はしていっても、親様がいろいろ言われる中に、口で言うても分かってもらえない、見ても今まで分からなかった苦労をですね、谷底の苦労をなめたと。で、どん底の苦労というのがですね、ゼロの財産で何もないというのは、
まして人助けやって施してゼロになったら惨めじゃありません。これはやったことない人は分かんないんでしょうけども、私は幸いにしてそういう経験があるっていうのは、昭和20年3月10日バーッと教会全部焼き締まったと、教会ですから曲がりなりにも周りより大きい東町御殿なんて言われた教会だった、本東分教会で。台所にそういう時でもですね、三条釜にお米が入って水を夜のうちに入っていたんですね。でもう空襲になりまして、みんな安全なところに逃げろって言って、父と私ら兄弟3人がですね残って、あとみんな年寄りが逃げろと、安全なところに逃げろって言って思ったんですが、井戸水も枯れちゃう、池の水も泥までかけてももうダメというので退去したところで燃えちゃった。翌朝行きましたら、豪勢な柱や梁が燃料になりまして、ご飯が炊けてるんです。蓋が燃えちゃってますから煙臭いんですが、ご飯ができてるんですね。しょうがないわと、その唯一の財産が一釜の飯だ。でそれを焼け跡の端っこに信者さんの家が、まだここまで焼けたっていうところにちょうど信者さんの家が残ってましたから、そこへ持ってきまして、これから焼け跡へ行く、みんな焼け跡の入らなくてもですね、我が家焼けちゃったなっていうのは一目わかるんですが、どうしてもそこへ行ってみないと気が済まない。焼け跡のがまだ暑いところをですね、こうやっても入っていくんですが、その人たちにその一釜の飯をおにぎりにして出したわけです。それで私もお昼には一つ食べたと、焼け跡に来た被災者にみんな食べたんです。夕方になりましたら一釜の飯なんて言っても、そうやって出したら何もありません。夕方になるとその焼け残りのとこに小学校がある、そこにトラックが来て食べ物をくれるわけです。そうすると並んでもらうわけですね。これを炊き出しというんですね。でずっと後に何十年か経ちまして、その戦災を受けた人の話をしますと、あの家が焼け出されて、そして学校で炊き出しの食料をもらうために並んでもらう、これが一番惨めだったとこういうんです。ところが私は弟にもですね、兄貴にもその時のことを聞くんですが、いや我々惨めじゃなかったって言うんです。で私も惨めの思いがない、並んでもらったのは同じなんですよ。けどどうしてもなくて並ばなくちゃもらえないという人にとっては、もう生涯一番の惨めな思いというのは、私らは周り何にも人が回ったのをおにぎりにして人に食べてもらってゼロなんです。人のために役立ってゼロになった時は惨めじゃありません。どん底のゼロでも、だどん底の苦しみなんていうものは、仮に100億年を治めた中山家でそれをどんどんどんどん施して、で貧乏になったから村人が不付き合いにする、こんなおかしな村人はおりません。施して貧乏になったら尊敬します。それほど日本は野蛮国じゃございませんから、あれがちょっと話が違っとるんです。親様の苦しみは、枝村の住人は服装も違う、髪形も違う、それも覚悟していったものの、通ってみなければわからない苦しみをなめたというのが親様の谷底の苦労だ。どん底で物がないじゃないんです。妙子にして働いて、綿木引きして新たおこしまでして、女の身で人よりも飢えないようにちゃんとしても、言うに言えない苦労は谷底の苦労だ。どん底より物を食べ物があっても、着る物があって寒くなくとも味わわされる 谷底の苦労というのはどん底よりも何とも言えないんです。でその苦労をなめられた親様が、谷底の人間でもこの心ばいになりこういう生き方をしたら天皇にまで尊敬される天輪王の境地になるんだよというのを、それこそ散々苦労された挙句、どうしたら身分が高いと思い込んでる人までが尊敬してくれるのか、まあ、尊敬してくれるなんていうんじゃないしね、その差別感がない、競り合ってものを持ってさあ私を尊敬するのは、そんなんじゃないんです。このそれが教えたのはですね、これが三神楽歌なんです。最初よろずよです。今まで真理を知った人は誰もいないと、この真理を知ったら世界が勇むんだと、まず本人が勇むんだ、これがよろずよで、これからお勤めで教える真理はこれほど素晴らしいんだぞということを、実はよろずよは後からつけたんです。明治3年によろずよがつけられた。明治3年までは一くだり目、物を持っても豊かに暮らせるわけではないと、豊かに暮らすのは散財の心、これで喜んでくださいという心でもって物が豊かに生きるんですと、これを教えたのが一くだり目です。そしてこの心構えが豊かな世界の芽生え種ですよと、こういうふうに教えたのが七くだり目です。今まで物があったら豊かと思って人のまで取って争いに落ちていた。で、二くだり目、これは支配するって、自分の言い分通して相手の言い分を抑えてですね、自分の言い分通すと支配したっていうんです。で、菅の構想も秀吉もと、支配者としてになったのが偉いんだなと、一杯飲むとそんなこと歌ってる人たちはみんな、俺は支配者じゃない、支配されていると、無本の根がムラムラムラムラと太っている人がそういう歌を歌ってるんですね。焼けっぱ、半分焼けっぱちで。で、その無本の根が太ってしまうのは支配することだ。治めるというのは自分の意見通すことではないんですよと。難事を助ける心なら治まります。これ今までの天輪王教で説いた難事を助けて、みんなの助け合いの世界を作った、そのが収まってる世界だと、こういうふうに教えて、そうすれば適材適所の矛盾のない澄み切った心で住める世界ができるんだと役立り目が教えてる。そしてそれは日の本主屋敷の皇族でもない、家族様でもない、お武家のお侍でもない、死の交渉って言っているの交渉と言って、枝村はその下なんです。その死の元諸屋敷村の枝村の人間が枝村に官老台を据えて、そしてこれをこの心になったら遺産で通れますよ、みんなもなるほどと言って心を添えて助け合いが始まるんですよという、日の本主屋敷の角目の場所は陽気づくめ世界のもとですよ。そしてこのお勤めは天輪王の境地になれるお勤めですと、ここまで。これ山沢さんたちはですね、慶応3年に親様が三神楽歌をいっぺんに作ったなんて言ってますが、そんなのは後で作った。慶応年間になって山沢さんが入信したから、で自分が修二さんそそのかして自分が支配者になったから、自分の先輩いないように物語を作っちゃったんです。 山沢さんが入信する前にもう勤め場所は不審ができてる。お勤め教えてなければ勤め場所を不審しようなんて言葉は出ない。自分たちがお勤めを教えられてで助かった、他の人にも助かってもらいたい、そのために勤め場所を作りましょうって言って勤め場所不審になってるんです。お勤めの方が先に教えられてるんです。それで声の授けて一くだりに基づく散財の心になったら豊かですよと教えた声の授けは、とっくにも親様が教え始まったと言った時から声の授けお許しいただいたと。もっといきますとですね、墨切りの授けとこうなってる。その天竜見下り目はですね、悪しき払いの授けっていう、最初にお勤めが悪しきを払うて助け政府を見つれすまして官老大と慶応2年に教えられたと言いますが、その頃すでに悪しき払いの授けという悪しき心遣いを払って、無い心から助け合いの心になるためには天輪を手で招いてしっかり心に収めていきます、あんたもこの心になりなさいという悪しき払いの授けというのは、もうこの官老大勤めを教えられた時に天輪王の授けとして教えられているんです。天輪王ですよ。その時は悪しきを払うて助けたまえ、南無天輪王だったんです。後に天皇家の先祖順に並べて天領の御事なんて説いた時からお道が乱れてしまった。強いものにへつらって引き立ててもらおうというへつらい宗教に落ちてしまったのが天領の御事、天領狼というこの言い方なの。そしてそのお勤めはそうやって谷底をせり上がって天皇家にも尊敬されるような姿だけじゃなくてですね、この官老大勤めの神楽勤めに合わせて助け合うと、これがまさにですね、心の悩みがなくなってしまう。この調和を取るだけで、そして体の調和をこういうふうに整えますと病気がなくなっちゃう。人々の助け合いを、むくみの人もつなぎの人、すいきの人もつなぎの人もつっぱりの人も、このお勤めで教えるに助け合いますと、助け合いの世界で難渋の世界が消えちゃうんです。それが欲だり目と欲だり目で教えられて、そしてこのお勤めは今までの常識と違うお勤めですから、親様がまず帯や放送という迷信の元になっている、人間は死んでも通り返しをするんだ、また生まれ変わってくるんだというような迷信を捨てなさい。それは官老大で、官老大で人間は男だね女だね、これで新たなる人格があなたのお腹の子で、お腹で育つんですよという帯合い牛の教え始めから官老大の教理でこの迷信を捨てなさいというのが、帯や法祖の迷信を捨てろというのが許しということなんです。この風島問題でよろしいと。そして真理に目覚めるためには、今まで頼りにしていた迷信を捨てるというのは頼りないですから、これは本当のお道目覚めまして、それでみんなが死んだら生まれ変わるんだ、7日目ごとに裁かれて、特にいつなのかの閻魔様に裁かれていく、陸道輪廻するんだなんて常識持ってるところに死んだら何もないんですよ、そんなって言われるんですけれども、その真理を教え、その真理に基づいて助け合いをするためには、今まで信じてたものは頼りない、拝み祈祷でご利益もらえると、もらえなくてももらえると思っていれば頼りになってるけども、拝み祈祷で行くでなしという言葉は甚だ頼りなくなっちゃうんです。それを 私がついてるから安心しなさいと、こういう親心で真理に目覚めさせ、真理に基づいて生きる、この努力でできたのが元の地場ですよと。勤めの地場という意味ですね。地場というのは場所という意味なんだ。お地場というのは元の勤めの地場、世界助けの始まった場所という意味でお地場というんで、勤めの地場は国々通るところに作りなさいというのが、大和ばかりはないほどに国々までも助けうると。で、現実に至るところでは勤めております。そしてその勤めの地場、明治16年に親様のところに磯の上神宮で雨乞いをお願いしたけども雨降らないと。古の山っていう、昔から雨乞いは古の磯の上神宮にするものってみんな常識持ってるんです。その時もお願いしてんです。踊りもやったけど降らないんです。よろず助けって言うんだからミキさん何とかしてくれ と言ってきたんで、雨乞いを頼みに来たわけじゃございません。雨乞いは磯の上神宮をはるかに昔からご利益あるとみんな思ってるんです。で、何とかしてくれと、まあそれで雨降らんから困ってんだからまず降らしてくれと言ったかもしれませんが、雨乞い勤めなんて農家さんも教えてないの。ないんです。その頃後であれ山沢さんが勝手に作った。もう雨乞い勤めだけじゃないんです。今帯屋勤めっていうのやってます。帯屋勤め初めてやったのいつかというと、親様の葬式の翌日です。親様の時やってません。その時に山中忠七が帯屋勤めはこうやってやるんだって、まだ伊蔵さんが言うことだけがお指図だって決まってないんです。お身の伺い許されてるもんは神様の言葉だって勝手に言ってるんです。葬式を私に山中忠七が帯屋勤めはこうやってやるんだって言い出して、帯屋の極を作る100、それで帯屋勤めやるとご利益あるんだと。親様が教えた帯屋許しは何にもいらんと。お守りも腹帯も何もいらん、飯を捨て去ればいいと、こう教えているのにですね、葬式の翌日に山中忠七が帯屋勤めはこうやんだって勝手に帯屋勤めでっち上げてる。それでこれじゃ親様の教えが乱れるというので、その後に本籍定めるという重大なことがあって、で山中忠七さんが俺だったら荻野伺いでお指図出すんだっていうのを本籍が説得して辞めさせてるんです。帯屋のお勤めも山中忠七や後ろについている山沢さんがでっち上げたお勤めです。雨乞い勤めなんかもでっち上げたお勤めです。親様はたった一つのよろず助けの神楽勤めを教えて、それが徹底させることに生涯をかけたんで、そんな勝手な拝み祈祷のお勤めなんて教えてません。親様のご自身が書いたのは助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺いたって行くでなけれどという。で、その雨降らんで困っているからと雨乞い勤めをお願いに来たと、こういうふうにお願いする人も聞いた人も受け取ったんでしょうけど、その時に親様が山本利三郎に皆さんにこれを言って聞かしなさいって言われたのはですね、雨が降らん時ほど人の他に水をやる心を定めなさい、心定めのお勤めを教えられたんです。そしてこの三島神社の森で夜釣りをやりました。十二下りも務めました。神楽勤めという時にこの辰巳の方、昔の風習で辰巳の方に神様を導く、道明け の神がいると、こういうふうに先駆けの神がいるんだという思いがありましたから、辰巳の方ここに牛はぎ場というのがあった。牛はぎ場というのはこれ屠殺場と違うんです。 当時西の方では牛、東の方では馬が農耕に多く使われたんですが、生きているうちは農民が一生懸命牛が倒れてくたびれたというため一生懸命看病しますけれども、亡くなっちゃうと普通の農民は手をつけちゃいけないという規則なんです。それは平獣、倒れた獣を処理する仕事を与えられた人が処理しなくちゃいけないと、こう分業されていた。それでその平獣処理場が牛はぎ場と呼ばれていた。
そしてもちろん不浄なる場所とみんな思っている。世間からこの古川のそばにいますから河原物と呼ばれるわけです。それで牛はぎ場というところは不浄なるものと思っている。尊い場所なんて誰も思ってない。ところがそこで親様はこのお勤めをさせたんです。そしてこれがこのお勤めで助け合い人間がこのお勤め学んで生まれるんだと、助け合いの世界がここから始まるんだと、陽気づくめ世界発祥の地という聖地であると。お勤めは不浄なとみんなが思っているところでやってもみんなが尊敬し憧れるような聖地に変えてしまうのがお勤めであると。もちろん枝村の人間と言われようが、もうすでにその時はみんな三木さんは枝村にいようが素晴らしい人とこういうふうに憧れているわけです。そしてこういうふうになったこの高台神社、これみんなですね、今高台神社も移転だこれも移転だと言って主屋敷村が一切見えないように必死にやっているのが山沢さん一族だ。中山家の親様の子孫である二代新橋屋さんは、中山家はそんな電磁持ちじゃありませんと、下働きの女中に手をつけたらお座敷女中になって串郊外三木さんに準備してもらって全米さんと奈良見物行きましたと、そんな嘘の話ありませんと。中山家は女中部屋もありません。これ二代新橋屋さん、中山家はそんな作り話にして立派な家だなんてそんなことは言わんようにというのが二代新橋屋さんの言葉です。で、二代新橋屋さんは谷底をせり上げのお勤めなんだと、谷底を尊敬の的になるほどせり上げてしまう距離がお勤めだと、通って手本見せたのが品形というんだ。それで親様の時代にですね、その姿が出たのが枝村だと言っていた、これもう出入りはみんな嫌ってた。そこへ枝村であろうとなんであろうと一番どこだって男と女がいるんです。女はお城の中の殿様の家でも差別されて、農家でも差別されて、枝村でも差別されてる。その女性が目松お松隔てないと、地とテントをかたどってる。天地っていうのにですね、地とテントをかたどって目松お松隔てないと。そしてそれが実現するのが全て神楽手踊りで教えてやると、十二下り目でそれに基づいて世界を陽気づくめの世界を作れとまで教えてる。でその教えを理解し通った人たちがなるほど勇める、なるほど喜べると、まず女性が親様のところに来て勇んだ。そこにまた枝村があちこちに古い大和は古い歴史がありますから、いろんな理由で差別されている村があった。その人たちがみんなが勇んで、みんなが尊敬してくれるような心と行いになれるお勤めだと言ってどんどんとやってきた。しまいには武士として
威張ってる人までが学んでもっと立派になりましょうと。とまあ、よく知られているのはですね、小泉藩の剣道指南役の中野さんというのがですね、武士でもって信者でやってきたと、そういうふうにですね伝わってますね。で、親様の時には武士までがこうなったというんですが、もっとこれはっきり表に出さなくちゃいけないのは、山本利三郎の奥さんは藤堂藩の殿様の孫娘です。その人が親様頼り、親様尊敬し、そして親様に助けを、なんだか分かりません、事情だか道子だか、で親様の教えでもって遺産で信仰いたします。普通ならそういう人は尼寺つくんですが、親様と尼寺なんか作りませんから、親様のそば用人みたいにそばでお手振りを教えたり、みんなに教えを取り継いでいた山本利三郎の女房になって暮らしなさい、まさに今でいう本部院閣の親様の役員のトップが山本利三郎と殿様の孫娘だったんです。と、山本利三郎偉いって言いたくない人たちがその話みんなしないんですけれども、それはちゃんと親様の時代にすでに殿様の孫娘が親様を尊敬し教えを受けに来ていたということ。で、私は親様を見てません、昭和生まれですから。私が見たのは二代新橋、二代新橋は見事でした。私は大和の百姓です。日本の貴族社会はですね、ないようですけどまだあります。男爵は男爵、子爵は子爵、伯爵は伯爵で結婚してます。これ未だにです。皇族が平民と結婚すると大騒ぎになりますね。で、そこへ私は大和の百姓ですと入ってきまして、見事に尊敬を受けてました。そのうちに三笠宮、高松宮という人は見事に正前さんを尊敬し、正前さんに相談してこういうふうにやっていこうよというようにして、オリエント学会を作る、スポーツの団体を作る。これは皇族ですから、中山正造を尊敬したって言い方は社会しませんけれども、私らそばで見ておりまして、これはもう見事尊敬どころは心奪われてるわと思うくらい、宮様たちが正造さんに心服してました。そしてまた方は東京帝国大学の宗教学宗教史学科なんですが、そこでの学者というか学ぶ人としての態度でも、当時宗教界というのは日本は古いお寺の見事な坊さんたちがみんな教授やってました。その人たちが、正前さんが日本の宗教界を見事に立て直すだろうというので、宗派を超えて尊敬し協力してくれるってました。そういうのは私はもう身近に見ていたんです。でも、私の家内がですね、長州藩の言われのある人のところに行ってたんですが、高松の宮のお供して小川勝治さんという人がですね、スキー連盟の会長としていつも動いてました。で、新柱を送った柱針でもってポンと立っているのが長州藩毛利公爵の屋敷の跡に住んでいる、まあ、そういう人なんです。で、その人が正前さんという立派な人、今みたいに何でも正前さんに頼って疲れさせちゃったらもう早死にするよ、殺しちゃいけないよなんて言って、まあ、私にでもですね、八島さん、正前さん殺したらとんでもないよ、あんな人の接待までやらさないようにしろなんて言っても、私が言っても全然変わらなかったんですが、まあ、そういうふうにですね、まさに社会の尊敬を得て、皇族が尊敬するだけに正前さんがやっていたのは、私は大和の百姓です、お勤めの教理しか言いませんでした。正前さんはそれが日本天皇家の先祖の神々が、これ明治教徒の神々です、
今こんなものが尊い、天皇家の先祖の神々、一味国とお立ちに見ると二味おもたりの御事で、この尊い人に服従してれば、白いもの黒いと言われても、はいと言ってれば御利益あるんですなんていう拝み祈祷を教えている、この姿がお道の魅力をなくしちゃったんです。そういうことをしっかりと心に置きまして、この お勤めの素晴らしさと、ごまかしのでっち上げの天皇家の先祖は尊いんだ、ここに仕えてはご利益あるというような、これ経典派、明治経典では神楽はただのご利益のお礼に踊るんだというふうに明治経典では書いております。そんな考えを捨てまして、本当に今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えると言われたお務めを真剣に捉えますと、谷底がスーッと競り合いがなくて、スーッと競りに乗ったようにですね、皇室の尊敬まで得られる素晴らしい人生が、数十億年の人生の最後、完成した自分の生涯になるか、それともまだ争い、人を羨ましがって終わってしまうか、その違いはお勤めを真剣に学び通るということなんですね。で、そういう点をしっかりと心に置いて、谷底せり上げの道であると、手本は大きながったという、せり上げる理論をお勤めで教えられたと、このことをしっかり受け止めて通らせていただきたいと思います。今日受けておきます。ご質問がございましたら、はい。
親様は何兄弟だったんで
しょう。調べてください。何人兄弟というのがね、今私がいろいろ言った中でも前川家の中に生まれただけとは限らないんです。そんなのは数えても分かりません、はっきり言いまして。後に修二さんが岡野音次郎という兄弟を産んだのは、善兵衛さんがよそへ生ませたお知恵という娘です、妹です。そういうのは本部の発表した家系図に一切載ってませんから、ですからそんなことも詮索して兄弟何人なんていうことは、そんな大して重要なことじゃありませんし、分かりません、はっきり言いますと。
中山家の枝村のその風習として、
はい、
髪形からなんから全部制限があったんですか、はい、それとも当然としてそれをさせられておったんですか。
不分立というのがね、今考えているよりはるかに強いんです。で、その不分立というのは、私が中学生の時に日本の法律で女学生は後ろに髪やってですね、二つに分けて三つ編みにしろなんて、そんな法律ない、学校の校則にもないんです。けれどもこのお下げ髪で三つ編みでなおければ女学生じゃないと、それこそ退学させられることだってある。これが規則で決まっていなくとも不分立の制限というのが、これは古い歴史の古い社会ほど強いんですわ。それでこれはですね、法律になっていたかいないか分かりませんけれども、普通の領民で今この言葉使うと問題にされちゃうんですけれども、普通の市の交渉の下にですね、得た市人という階級があった。これ明治4年までありました。で、その人たちはその髪を